花、著者、芥川龍之介、翻訳、松島時子。全知内具の花といえば、生きるので知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形や元も先も同じように太い。いわば、細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内宮は、三味の昔から内道場具具の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活行すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったばかりではない。それよりむしろ、自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内宮は日常の談話の中に、花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内宮が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金割りの中の飯へ届いてしまう。そこで内宮は弟子の一人を膳の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で、花を持ち上げていってもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内部にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、草芽をした拍子に手が震えて、花を貝の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれども、これは内宮にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内宮は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池坊の町の者は、こういう花をしている善知内宮のために、内宮の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内宮は、自分がそうであるために、いくらでもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内部の自尊心は、妻帯というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内部は、積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内宮の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を写しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし、自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内宮はこういう時には鏡を箱へしまいながら、 今更のようにため息をついて、不祥微症に、また元の経机へ、観音経を読みに帰るのである。それからまた内宮は、絶えず人の鼻を気にしていた。池坊の寺は、葬具、降雪などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧帽が隙なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする僧俗の類も花形多い。内宮はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内宮の目には紺の水管も広の片広も入らない。まして麹色の帽子や新入りの衣などは見られているだけに、あれども亡きがごとくである。内宮は人を見ずにただ花を見た。しかし紙花はあっても内宮のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内宮の心は次第にまた不快になった。内宮が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての所意である。最後に内宮は内転下転の中に、自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども、木蓮や舎利発の花が長かったとは、どの経文にも書いてない。もちろん、龍樹や芽苗も、人並みの花を供えた菩薩である。内宮は、新譚の話のついでに、曲観の流言徳の耳が長かったということを聞いたとき、それが花だったら、どのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内宮がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた、積極的に花の短くなる方法を試みたことは、わざわざここに言うまでもない。内宮はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても、鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところが、ある年の秋、内宮の用を兼ねて、京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から、長い鼻を短くする方法を教わってきた。その医者というのは、元、新譚から渡ってきた男で、当時は、長楽寺の愚僧になっていたのである。内宮はいつものように、花などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では、気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん、弟子の僧が自分を説き伏せて、この方を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内宮のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは、内宮のそういう策略を取る心持ちの方が、より強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内宮の予期通り、口を極めてこの方を試みることを勧め出した。 そうして内部自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に長従することになった。